ある方がおっしゃいました。藤田牧師はアブラハムが好きですね。私の説教にたびたび登場するからだと思います。でちょうど創世記では最近アブラハムが登場しているところなので頻繁に出てまいります。今朝もその創世記の17章の1節から5節までの中より後ろにおられる神様について共に考えてみたいと思います。それでは17章の1節お読みいたします。アブラムの99歳の時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものである。アブラムとサライ二人の間に子供が与えられると神様からのお約束をいただきながら、アブラムが99歳、妻のサライは89歳、約束は実現しないまま時が過ぎて行きました。信仰者には、信仰を持つ者には特有の悩みがあります。それは神様から祝福の約束が与えられている分、まだ実現していないその現実とのギャップに悩みます。祈りは聞かれると聖書に書かれています。ところがなかなか聞かれなかったりします。牧師は祈りが聞かれたお話をします。なまじそのようなお話を聞かされるものですから、かえって悶々とする。神様が私にだけ沈黙しているかのように思える時がある。それはある人にとって信仰の危機、あまりにも長すぎる経験なのかもしれません。アブラムにとってもそれはまさに信仰の危機。子供を宿すにはあまりにも年を取りすぎていました。長すぎる経験でした。その時です、神様がお語りになります。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。全能の神というのはヘブライ語ではエルシャダイ、語源をたどりますとエルは神様、シャドウは山、シャダイムはちぶさという意味です。山のように大いなる神様、母なる神様がやがて全能の神様と呼ばれるようになりました。人にはできないことでも神様にはできないことがない。主はそのようなお方だと自ら宣言されます。そしてあなたは私の前に歩み、神様は私の前を歩みなさいとお招きになります。それは神様ご自身が私たちの後ろにおられるということです。その意味を今日は3つほど探ってみたいと思います。まず一つ、全能の神様が私たちの後ろ盾になってくださるというのがその一つの意味です。これは大変頼もしいことです。 俺の後ろには住吉組の親分がついていると息巻く組員。確かにそれも多少頼もしいのかもしれませんが、何かでその組員が下手を打ちますと、下手を打つというのは失敗するという意味ですけれども、本人が落とし前をつけなくてはなりません。指を詰めるなどをして、あとの始末をつけるのです。しかし私たちの親分は、いや後ろ盾は全能の神様です。聖書にはこのように書かれています。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちの助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ヨハネ第一の手紙2章の1節2節です。私たちがたとえ失敗をしても、落とし前は神様がつけてくださる。神様自らが十字架の上で命と引き換えに始末をつけてくださったのです。神様が後ろにおられるということの二つ目の意味は、神様が後方で私たちを励まし、優しく押し出してくださるということです。私たちは時に歩けと言われても元気が出ない時があります。神様の道を歩めと言われてもその力がない時があります。そのような時、神様は後ろからそっと背中を押してくださいます。何もできずにやる気を失っているような時、元気でバリバリの悩みの知らないような勇ましい人、賢い人が自分の前に出てきて、君そんなことをしてたらダメだよ、もっと頑張りなさい、このようにするならできるんだから、さあこちらへいらっしゃいと前から手を引っ張ってくれていても、そうされればされるほど、嫌です、無理です、僕は君じゃない、君は僕じゃない、なかなか前に進むことができないことがあります。しかし神様はこうおっしゃっています。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。ヘブル人への手紙4章の15節。このようなお話は皆さんご存知かと思います。あるペットショップに男の子が入ってきました。おじさん、子犬っていくらするの？そうだな、30ドルから50ドルってとこだね。昔のお話です。僕2ドルと37セントしかないんだ。店のオーナーは思わず微笑むと、奥に向かってピーッと口笛を吹きました。すると毛がふっかふかと丸々と太った子犬が5匹転がるように出てきました。ところが1匹だけ足を引きずりながら一生懸命ついてくる子犬がいます。おじさん、あの子犬どうしたの？生まれつき足が悪くてね、多分一生治らないらしい。それを聞いた男の子の顔が輝き始めました。 僕この子犬がいいな。この子犬売ってくれる？坊や、よした方がいいよ。そりゃもしどうしてもこの犬が欲しいって言うんだったらタダであげるさ。すると男の子は店員をにらみつけました。タダでなんかいらないよ。他の犬と同じ値段で買うよ。今2ドル37セント払って残りは毎月50セントずつ払うから。するとオーナーは言いました。でもこの犬は、この子犬は普通の犬みたいに走ったりジャンプしたりできないから、坊やと一緒に遊べないんだよ。これを聞くと男の子は黙って自分のズボンの裾をまくり上げました。左足には大きな金属製のギブスがはめられていました。男の子はオーナーを見上げて優しい声で言いました。きっとこの子犬は自分の気持ちが分かってくれる友達が欲しいと思うんだ。イエス様は私たちの心を誰よりもご自身のこととして理解してくださいます。イエス様のもとで許され励まされ温められて元気をいただいて、私たちはようやく前に進み出ることができるのかもしれません。神様が後ろにいてくださることの三つ目の意味、それは目先のことばかりに心を奪われずに背後におられる神様のご計画を信じて歩むという意味です。私たちはとかく目に見える躍進の中に神様を求めやすいところがあります。結果が現れてこないと、ああ神様が働いておられないのではないかと思ってしまいます。しかし神様の見前を歩むということは、まだ見ることができない神様のご計画とお約束を信じて歩むということです。アブラムに強いられた長い忍耐には、その後ろには神様のご計画、意味がありました。後ろにおられる神様の前を歩むということは、一つは全能の神様の後ろ盾の中にあります。二つ目はイエス様のご理解と慰めの中で歩む。そして三番目、神様のご計画の中に歩むということです。続けて、全きものであれと書かれています。それは非の打ち所のないものになりなさいということではありません。それはまさに今説明してきましたところの、後ろにおられる神様の前を歩みなさいということです。繰り返しになりますが、全能の神様の後ろ盾の中で、イエス様の理解と慰めの中で、神様のご計画と約束を信じて歩む、その道を極めるということです。しかしそれは一朝一夕でできるものではありません。アブラムもまたそうでした。何度も失敗を繰り返して、その中で自分の弱さや虚しさを知らされて行きます。そしてその弱さや虚しさの中で、アブラムはまた神様から御言葉をいただいて行きます。 そして彼はその都度大きな飛躍と前進を遂げて行きました。そのようにして後ろにおられる神様の前を歩む人生を完成させていくのです。17章の2節と3節、その途中までお読みします。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。アブラムはひれ伏した。これはアブラムの完全降伏。神様の言葉をまっすぐに受け入れるということでした。現実がどうであろうと、約束の実現をそのまま待ち望む。疑いが生じることもあるでしょう。くじけそうになることもあるかもしれません。しかしそのような時に、全能の神様の後ろ盾の中で、イエス様のご理解と慰めの中で、神様のご計画とお約束の御言葉をそのまま受け止めていく。これがひれ伏すということです。虚しさや弱さの中でこの神様の御言葉にひれ伏していくならば、神様の約束は豊かに実現してゆきます。17章の3節の後半からお読みします。神はまた彼に言われた。私はあなたと契約を結ぶ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名はもはやアブラムとは言われず、あなたの名はアブラハムと呼ばれるであろう。私はあなたを多くの国民の父とするからである。アブラムという名前は、父は尊い、父を敬うという意味です。しかし今やそのお名前はアブラハム、多くの国民の父に変えられました。信仰のつながりによる全世界の父と変えられてゆきます。もしアブラハムに息子が与えられるという、ただそれだけが神様のご計画であるならば、これほどの年月は必要とされなかったと思われます。しかし神様のご計画は信仰の子孫を世界中に生み出すということであるならば、アブラハムを通してあるべき信仰のありようを全人類に明らかにすることになります。長い年月をかけてアブラハムは全能の神様の後ろ盾の中で、イエス様の理解と慰めの中で、神様のご計画の中に歩み、この信仰のありようを世界中に表すことになりました。アブラハムの経験した長い年月、長い忍耐、この信仰の歩みは4000年経った今日、世界中の人々の中からも信仰の継承者を生み続けています。私たちもまたこの後ろにおられる神様の御前を、忍耐をもって歩み続けるならば、その人の人生は決して虚しく無駄に終わることはありません。 聖書にはこのように書かれています。コリント第一の手紙15章の58節、だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の業に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。信仰者の歩みは空振りがありません。一つとして無駄になることはありません。以前主任牧師をされておられました、今は亡き鴨田牧師、鴨田のおじさん、ラジオ牧師として有名でした。素晴らしい牧者、人格者として誰からも慕われ尊敬されておられました。私がまだ大学生でバプテスマを受けて1年も経たない頃、横浜にあります亀の小山教会で伝道地頼りを頼まれました。初めてのお役目で緊張しながら海外の伝道地頼りを朗読していました。その時です、ラジオ牧師で有名なあの鴨田先生が大きな眼差しでじっとこちらを見て真剣に聞いていてくださいました。私はうっかり誤解をいたしまして、鴨田先生が私のことをこの青年はいい話し方をしているなぁと思っておられると勘違いいたしました。この思い込みと勘違いで私は三育小学校の教員となってしまいました。こういうのうっかり教師って言うんです。また牧師になって西日本教区の長老会でお話をさせていただいた時があります。長老の方々の前でお話をするのは緊張いたします。するとまたもや鴨田先生が大きな眼差しで私のお話を真剣に聞いていてくださいます。そして一番大切な箇所に来ると先生は、大きくうなずかれるのです。緊張の中でどれほどの励ましになったか、おそらく鴨田先生はそのようなことを一つとして覚えておられなかったと思います。しかしそれは私の人生で大きな励まし、きっかけ、支えとなったことです。鴨田先生は教会の牧師として、ラジオ牧師として、世代を超えて数えきれない方々をイエス様のもとへと導かれたと思われます。しかし同時に先生ご自身も知らないところで一人の青年を励まし、一人の牧師を支えておられました。信仰者の人生に空振りはありません。神様を後ろ盾にした者の人生がどれほど多くの励ましや豊かな実を結んでおられるのか、それはその人自身も知らないでいることが多いのではないでしょうか。1937年に公開された映画で緑の牧場という作品があります。それは年老いたイスラエルの偉大な指導者モーセがその後継者である若いヨシュアにイスラエルの民を委ねて、モーセ自身はその場に残ります。約束の地カナンに向かって歩いて行く彼らを見送るという場面です。一人ピスガの頂で見送るモーセの姿、ヨシュアとその民に自分の持てる最後の祝福をすべて与えて、自分の働きと生涯を終えようとするモーセ。 しかし自分だけがそこに入ることはできない。一人残されたモーセ、そこにはリーダーの厳しさ、その心の深い痛みが感じられます。モーセは一人寂しくうつむき、肩を落としています。すると誰かがモーセの肩にそっと手を置きます。モーセはその手が神様のものであることを知ります。後ろにおられるエルシャダイ、全能の神様の御手、今まで何度となくもうダメだと思っていた時に感じたあの優しい主の御手がモーセの肩に置かれます。モーセは言います。あなたはまだ私と共におられるのですか？あなたはヨシアと共にカナンに行かれたのではないですか？主よ、どうしてあなたはこんな私と共にまだおられるのですか？神様は彼の言葉を遮るように、しかし優しくおっしゃいました。モーセよ、モーセ、私はいつでもあなたと共にいる。モーセよ、私はあなたを離れることをしない。あなたの成した労苦は今豊かに報われました。私たちがもし神様の沈黙を感じるとき、御言葉の実現があまりにも長引いていると思えるとき、一人孤独で耐えられないとき、涙するとき、ぜひ気づいてほしいのです。エルシャダイ、母なる全能の神様があなたの後ろにいるということを。あなたは一人ぼっちではない。その人生の涙という頂き、ピスガの頂きに一人佇む時でも、寂しくうつむき肩を落とす時でも、あなたの肩に、あなたのために十字架にかかり傷ついた主の御手が置かれているということ。あなたの人生は決して虚しく終わることがない。あなたの流した涙の一粒さえも無駄にされることはないということに気づいてほしいのです。そしてその実は豊かに豊かに結ばれていくということ。全能なる神様は私たちの後ろにおられます。キリストの御手に優しく押し出され、主の御前に歩んでいこうではありませんか。神様の喜びを味わっていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。